聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は昭和の参謀、前田圭介著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。石川莞爾、辻正信、瀬島隆三。日本の頭脳たちの栄光と砂鉄に迫る。七人の参謀を通して昭和陸軍の功罪を問う。多角的な取材で人間像を探り、戦時下戦後の生き方を次世代の目で滑車する。歴史の黒子である参謀のありうべき姿とはどのようなものか、本書はその一方向を示す。歴史の評価に耐えられる参謀とは誰か。保坂正康氏。かつて光を浴びた陸軍参謀たち、彼らは敗戦後の暗転した状況にどう向き合ったのか。戦後史の見過ごされてきた一面が豊富な資料と地道な取材によって掘り起こされる。批判を込めながら理解しようとする取材対象との微妙な距離感がいい。戸部良一氏。陸軍大学校を優秀な成績で卒業し、右肩から参謀憲章を下げ、軍の中枢で戦略、謀略、戦術を駆使し、作戦を立案してきたエリートたち。国家が総力を挙げて養成した俊英たちには、時に独断専行、大言壮語の形容詞がつきまとった。果たして彼らはどのような人生を歩んだのか。遺族関係者の証言をもとに、軍服を脱いだ後の生き様にも迫り、日本社会にとって参謀とは何だったのかを考える。エリートを養成した陸軍大学校の教育とは。参謀という仕事の中身。参謀本部の特権意識。石原莞爾が満州事変で火をつけた下克上。作戦指導の中枢、服部卓四郎たちの再軍備計画。作戦の神様、辻正信の孤立。瀬島隆三がシベリア抑留で得た人生観。統制派の経済参謀、池田澄久の国づくり。台湾沖航空戦の内実を見抜いた情報参謀、堀栄三。矢原博道の合理主義が情緒的な精神主義に敗れた沖縄戦。戦後社会はなぜ参謀を受け入れたか。はじめに、2019年11月20日午前9時20分、大通りからやや奥まったところにある東京成城の商社な家の前で、私は定刻となるのを待っていた。あと10分で太平洋戦争の激戦地、東部ニューギニア戦線を戦った元第18軍参謀、堀江正雄への取材が始まる予定だった。1915年、大正4年6月生まれの堀江は、この時、104歳。陸軍士官学校は50期、陸軍大学校は57期で卒業していた。堀江と会話をするのはこの時が初めてでも、以前に話を聞いたことはあった。2016年5月3日の午後、私は、都内にあるビルの一室を会場に開かれた講演会で、東部ニューギニアの戦いについて語る堀江の話に耳を傾けていた。第18軍参謀として紹介された堀江に、失礼ながら、まだ参謀だった人がいるのかと 驚いたことを覚えている。堀江は実戦経験のある最後の参謀かもしれなかった。そこから3年が経った。この日の取材で、私は瀬島隆三、辻正信について、堀江が知り得ることを聞こうとしていた。濃淡はあるものの、堀江は両者ともに関係があった。詳細は口述するが、瀬島は大本営の作戦参謀として、太平洋戦争に主体的に関わり、シベリア抑留を経て帰国した後は、伊藤忠の会長にまで上り詰めた人物である。辻も作戦参謀であるが、大本営に席を置いた期間は長くなく、その軍歴の多くを戦場で過ごした。戦後は国会議員となった。瀬島とは大東亜戦争、全戦没者慰霊団体協議会を通して付き合いがあった。この組織の代表発起人が瀬島で、堀江も発起人の一人に名を連ねていた。会長だった瀬島が亡くなった直後は、堀江が会長代行を務めた。何より、大本営参謀であった瀬島を、第一線の参謀であった堀江がどう見ていたかを知りたかった。このことを実感を持って語りうる人材は、もはや堀江を置いて他にはいなかった。一方、辻については、瀬島より関係が深く、堀江が陸大の学生であった時の教官という関係だった。すでに何度も確認した質問事項を改めて反芻し、取材が始まるまでの時間を潰した。いつも遅刻しないように気をつけているが、この時ばかりはいつにも増して遅れてはならないという気持ちが強かった。相手の元参謀という肩書きに構えていたのもあり、何よりその話を聞ける時間が少しでも短くなるのが惜しかった。堀江の息子に案内され、日当たりの良い部屋へと通された。やがて、堀江が次長を手にゆっくりとした足取りで現れ、私のすぐそばに置かれた椅子に腰掛けた。東部ニューギニア戦線では、上陸将兵15万人のうち13万人が亡くなり、ジャワの天国、ビルマの地獄、死んでも帰れぬニューギニアと呼ばれた。芥川作家の野呂邦信はニューギニアの戦いについて執筆しようとして、様々な文献を集めたものの、どうしても書き始めることができなかった。その理由を失われた兵士たちの中でこう綴っている。4年にわたるニューギニア戦線には、帝国陸軍が舐めたすべての産区が集約された形で含まれる。飢え、下痢、熱帯性マラリア、寒気、厚気、雨、洪水、原住民の襲撃、弾薬ガソリンの不足、挙げればキリがない。この安易に名状しがたい凄惨な戦場から生きて帰った将兵は、悲観してもなお、戦後のある時期までは口を開かなかったという。保坂正康、昭和陸軍の研究。ニューギニアは語ることさえ苦しみを伴う戦いであった。堀江という人物は、このような過酷な戦いを生き抜いた参謀であった。参謀とは何かを本物の参謀から聞けるまたとない機会という思いはあっても、長時間話をしてもらうのは体調に触るのではと懸念していたが、堀江は2時間以上、かくしゃくとした態度を崩さず語り続けた。大本営戦争下の作戦指導に話が及ぶと、堀江は感情を抑えようとしたゆえの強い口調で、瀬島をはじめ大本営の参謀たちを批判した。大本営は、机上の計画をやっている。川には橋がない。山は3000メートル級。それにもかかわらず、頭上でやれば移動できると考える。大本営は頭だけでやって、第一線の状況をつかんでもいなかった。他方で、作戦参謀だった辻について語る堀江の言葉には、親愛の情が感じられた。 陸大では問題を出されて、それを一晩考えて翌日に提出する。教官は学生から出た回答を見て、その明くる日、これを中心にして議論をして次に進む。一晩起きくらいに問題が出る。それをね、約1ヶ月近く、辻さんは学校に泊まったままでね。びっくりしたのは、こちらが書いて出した回答を、間違った字まで一字一字全部直してくれる。ペンみたいなもので直してくれる。それだけ丁寧に見るというのは、100人分の作業だから普通ではできない。例えば、僕が士官学校にいたとき、回答用紙の2枚ほどは、乱雑にして見るに耐えずと書かれたことがあった。見るに耐えずと書いて何の表もない。おそらく見てもらえなかったんだと思います。それでも、この100人分の回答を、一人一人作業をやるとしたら徹夜だよ。辻さんには本当に器用方便ある。ものすごい器用方便があるけど、誠実な人だった。それは、僕は痛切に感じています。堀江の瀬島と辻に対する評価が、いずれも自身の実体験をもとにした史上なだけに強い印象を私に与えた。取材が終了したことを告げると、堀江は立ち上がり、握手を求めてきた。また会いましょう、と握った手は熱く、力強かった。ひとえに私の武将のせいだが、今年3月、106歳で堀江が亡くなるまで、再び会うことはなかった。しかし、たった一度ではあったが、生身の参謀と接したことは、参謀を描く上で大きな手がかりとなった。エピソードを聞き出すという具体的な成果以上に、私にとって参謀という存在を体感できたことの影響は大きかった。話し方、物の見方、そして取材者である私への接し方。それらには参謀として生きた時間と経験が反映されているように思った。私の中の参謀のイメージは非常を離れ、より実態を伴ったものとなった。大本営、参謀本部に在籍した参謀から、堀江のような第一線で戦った参謀まで、昭和の参謀たちは様々な場面、場所で戦略戦術を用いて戦争を戦い、軍や国民を導いた。軍人の中でも参謀は、戦前日本が英知を尽くして作り上げた特別な存在だった。明治、大正時代にももちろん参謀はいた。明治であれば、児玉源太郎が大山巌を補佐する参謀として日露戦争を戦い、勝利に貢献している。ただ、満州事変を起点に、太平洋戦争に至るまで断続的に15年続いた戦争は、日露戦争などと比べても死者数はもとより、戦争が社会に与えた影響は段違いに大きかった。それを実質的に指導したのは参謀たちであり、戦前昭和ほど参謀の役割が強調された時代はなかった。だが、敗戦という結果の悲惨さと深刻さが、戦前昭和の参謀に対する評価にも反映され、長らく独断専行、下克上の象徴のように扱われてきた。そのようなネガティブな評価が根強い一方で、序章以降で詳しく見ていくが、ある局面においては短時間における判断力や比較・立案力を持ち、しかも議論達者で意思強固であると、その能力が認められもした。他方、戦前昭和の参謀たちの役割は敗戦によって終わったとも思われており、軍が崩壊した後の彼らの人生は意外と知られていない。戦争にどう関わったかという参謀の本文に関しては関心が持たれるが、戦後の生き方に焦点が当たる機会は少なかった。戦前の参謀であっても、大佐や中佐、少佐の左官クラスだと、終戦時はその多くが30代から40代前半で、将軍と呼ばれる将官でも50代、残りの人生を休暇として過ごすには戦後はあまりに長かった。ウィキペディアでも、何年服役、何年に死去、 などと数行で済まされてしまう参謀の戦後、その行間に隠れた様々な人生模様を知りたかった。特に戦前の功罪、賛美が激しく揺れ動く言動が戦後の生き方にどう影響したのかを対比することで、戦前社会だけではなく、戦後社会のありようまでも見ることができるのではないか、という大それた思いもあった。そのためにはまず、参謀の家族をはじめとする関係者に会うことから始めた。アカデミズムの研究者ではない私が参謀を調べて書く意味があるとしたら、関係者から聞いた話を書くことができない要素として、当該の人物を描くことだろうと考えた。本書に登場する参謀たちで、私が実際に会ったのは堀江だけだが、本書の主人公とでも言うべき7人の参謀のうち、実子のいなかった石原勘定を除けば、他の6人の参謀については皆、ご子息、ご息女に会うことができた。関係者の証言や資料から、軍服を脱いだ戦後の生き様を照射すると、彼らは戦後昭和も、鍵括弧付きの参謀という肩書きを背負いながら、社会と歩調を合わせ、やはり時に導き、小さくない影響を与え続けた。参謀の中でも、特に象徴的な存在は、瀬島隆三ではないだろうか。私が瀬島を認識したのは、大学生だった2002年に遡る。落語家の笑福亭鶴瓶と、タレントの南原清隆が司会進行役を務める、フジテレビ系の、新・平成日本の夜更けという番組に出演した瀬島を見た時だった。名前だけは知っていたものの、具体的に何を成した人物なのかの知識は乏しかった。ただ、明らかに周囲の瀬島に対する反応は、人角の人を偶するようであり、陪席のように政治評論家の八山太郎が控えていたことも、瀬島の存在感を際立たせていた。当時91歳と高齢のせいか、ややかすれた声ではあったが、質問には理路整然と答え、しかも、南原さん、八山さんと、必ず3をつける丁寧な口調で終始話をしていた様子には、対人の風格が漂っており、その大物ぶりは強く印象に残った。放送から1年ほど経った後、この番組の内容をもとに追加取材が行われ、瀬島隆三、日本の証言として出版された。そこで瀬島は、作戦を立てるときは、悲観的に準備をし、楽観的に対処せよ、という心構えが必要だとし、人間というのは、どうしても楽観的に準備をして、そして、ことが起きたならば悲観的になりがちです、と述べている。また、湾岸戦争。1990年から1991年にも、瀬島は言及している。イラクのクウェート侵攻を受け、アメリカ主導の多国籍軍がいつイラクに攻撃を開始するかが世界中の関心事だった。それは日本政府はもちろん、世界を相手にする総合商社にとっても重要な問題だった。当時、首相だった海部俊樹から情勢を尋ねられた瀬島は、アメリカ軍の配備などからイラク攻撃の日にちを予想し、16日から17日と伝えた。実際に多国籍軍がイラクを攻撃したのは1991年1月17日であった。時の首相に国の方針を決めるための重要な判断材料を提示する昭和の参謀の本領を発揮したとも言えるエピソードだ。同書には鶴瓶、南原両人が瀬島と会い、話をした感想を載せている。瀬島さんには嘘がない、ものすごく清潔な人なんです。鶴瓶。話しぶりから人間味のある情感が伝わってくるんですよ。本当に正しい方なんでしょうね。だから人を引きつけるんだと思います。南原。と褒め添やしているが、何より両者が共に、瀬島が 本文を重んじることの寛容さを説いたことに感銘を受けている。学生には学生としての本文がありますし、会社員には会社員としての本文がありますし、公務員には公務員としての本文があります。本文を守るということの中には、務めを守るということもありますが、その務めに伴う道徳を守るということも含まれているのですね。その意味で、本文をきちっと守り、かつ努力をしていただきたい。参謀として評価を得て、いわば参謀道を進むためには、この本文を守ることが理想的な姿であったことを、瀬島の成功は裏付けている。瀬島は確かに、この本文を守り、戦前、戦後も参謀として生き抜いた。本書では、まずは最も有名な参謀と言ってもよい、石原莞爾を取り上げる。石原の参謀としての振る舞い方は、昭和陸軍の参謀像を作ったとも言える。その石原は、終戦間もない1949年、昭和24年に亡くなっており、本人は戦後社会で長く活躍することはできなかった。だが、その影響は死後も石原伝説という形で生き続けた。次に挙げるのは、要職中の要職である参謀本部作戦課長を長年務めた服部卓四郎だ。服部も戦後の活動期間は短いが、再軍備に関わり、軍人の自衛官登用への道を作った。この服部を兄と慕ったのが辻正信だ。独断専行の代名詞だった辻が戦後高い得票率を得て国会議員となったことは注目に値する。他方、辻とは対照的に上司に忠実で能理だったのが瀬島隆三だ。すでに参謀としての能力の一端を紹介したが、晩年は首相を務めた中曽根康弘の懐刀としても脚光を浴びた。戦前の陸軍を行動派、統制派と便宜的に分けたとき、いわゆる統制派の理論的支柱となったのが池田純久だった。今でこそ知名度は低いが、現役の軍人として東大で経済を学ぶ異色の軍人として知られた。その陸軍切手の経済幕僚であった池田は、戦後、松竹の顧問や、歌舞伎サービスの社長を務める。そんな池田にとっての戦後の白尾は、エチオピアの顧問団団長だった。国づくりにかけた夢を追う。堀栄三は戦中、米軍の日本侵攻ルートを読み当て、マッカーサー参謀とも称された有能な情報参謀だった。作戦参謀に比べ、主流とは言えない情報参謀であったため、その存在が重んじられることはなかった。堀は晩年、故郷である奈良県吉野郡西吉野村、現五条市西吉野町で村長を務める。自治体の長として、堀はかつて培った情報参謀としての能力をどう発揮したのか。最後に、戦後社会を筆足して生きた参謀、矢原博道を取り上げる。矢原は沖縄戦において終始持久戦を主張した。矢原は精神論を忌避する合理主義者だった。過度に精神主義に傾斜した戦時中への反動から合理主義を尊重するようになったはずの戦後社会で矢原は活躍しても良い人材だった。しかし、彼はその道を歩まなかった。この戦後という時代をあえて拒絶した矢原の態度はとりわけ強い印象を残した。戦後社会は無条件で彼らを受け入れたわけではなかったが、参謀という存在を無視することもできなかった。いやむしろ局面によっては積極的に受け入れた。前置きはこのくらいにして、いよいよ本章の物語へと言いたいところだが、その前にまず参謀とは何かについて説明していこう。今回は講談社現代新書から前田圭介著、 昭和の参謀をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。最後にオーディオブック .jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック .jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。